今日の教会学校が始まる前、まあ、いつも教会学校が始まる前には牧師と教会学校の教師で祈るんですけども、祈る順番は礼拝の前は司会者が導いてくださいますので、牧師は祈りを最後にしますといつも役員に伝えています。ですから役員から祈って最後牧師となるんですが、教会学校は校長が熊野純一兄弟なので私から祈るんです、校長が最後、私から今日も祈りまして、校長が、まあ、祈ってくださったんですね。佐藤先生ご夫妻をお迎えできて感謝をいたします。まもなく1年を迎えようとします。そうだなと、1年になるな、まあ、私たち夫婦も先週ぐらいからもうすぐ1年になるねと、去年の今頃は忙しかったねと、まあ、こちらも忙しかったと思います。もうまだ荷物が出ないとか何とかいろいろあったのではないかなと、私たちも段ボールに詰めきれない、また詰めながら寂しい思いをしながら、いろんな思いを持ってこの日を迎えたな、それが1年前だな、そして来させていただいたということを思います。慣れましたかと言われるとどうなんだろうという思いがまだあります。いまだにエスカレーター右側だけ左側だけって思っているような、東京は左なんですね、まあ、関西は右だと言ってもみんなバラバラなんです。東京は本当にピシッと並んでるんで、それが身についてしまっていて、なんかまだ帰ってきてない思いや戸惑い、しかし慣れた頃が危ないとも言いますので、これもまた神様の与えてくださった導きかなと思います。海が北側というのはだいぶ慣れました。神戸にいた時の海が南っていうのがだんだん違和感出てくるのかなと思うぐらい、海が北側というのはやっと慣れてきて、ああ太陽は海から昇ってこないなと、それが日本海なんだなというのが本当にしみじみと思った冬の時でした。そしていろんなそういう一年を振り返ってみて、本当にいろんなことがあった中でなんと守られたか、本当に皆さんによく祈っていただいたかなということを思います。そして皆さんと共にまた再び受難の時、イースターの時を迎えさせていただいていることを感謝いたします。まあ、本当に去年とは違うのが、去年は慌ただしく受難週イースターを迎えて、それでも皆さんに守られたこと思います。今年は、まあ、去年は忙しいからこそ十字架の恵みっていうのがまた忙しさの中に、もうイエス様も本当に慌ただしさの中でもうエルサレムに入られて、もう1週間と経たないうちに十字架にかかられたのですから、しかも周囲は杉越の祭りですから、本当慌ただしい中でもう備えて備えて準備して準備して十字架にかかられたではなくて、もうその公の生涯も3年ですし、本当にそういう中で私たちも前の教会3年でこちらに移りましたから、いろいろとかえって忙しさの中でこそ重なる面があって、また今年は今年でそのことを振り返りながら、このイエス様の十字架、特に今日こうして示されていますエリエリレマサバクタニ、このイエス様の叫びはどんな叫びだったんだろう、本当にこの言葉に集中して思いを巡らせていただいています。本当に大変な時代だと先週教団総会にも出させていただいて口々に言われるのが、本当に厳しい時代と、大変な時代、そういうことがもう多くの先生から口々に言われます。叫びたくなるような思い、私も何度か まあ、今の牧師になってからは、まあ、ないというか できないのかないのか、その辺もはっきりわからないのはありますけど、若い頃とか本当にもうどうにもならない時って、もう人のいないところに行ってわー、一番よくわーって叫んだのは、もしかしたら新学生の時ではなかっただろうかと。新学校、まあ、今は新学校の周り住宅がいっぱいできて、あまり叫べなくなって、夜祈ってると苦情が来るっていう、えらい状況になってしまったなと。昔はみんなガンガンガンガンもう大声で祈ったって言うんで、だいたい新入生みんな真似てガンガンガンガン大声で祈ると苦情が来るから、校長先生がすまんがやめてくれんかと。昔はみんな山の方に行って、誰も住んでいなかったのが、今山の方に行っても、まあ、イオンができましてですね、山の方に人がいっぱいいる。海の方が帰って人がいないって、海で叫ぶとなんか通報があるみたいな。まあ、本当それでもよく、まあ、喜んでもわーって喜びを叫びたくなることもありますけど、新学生の、しかも特に最終学年のこれから牧師になる、もうどうなるんだろうっていうわーって思いがあるんですけど、イエス様もなんと本当に穏やかである、そんなふうに思えるイエス様が大声で叫んでとあるんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉は、今日お読みいただきました高読の詩編22編、それと同じ御言葉です。ですからこれはイエス様は詩編を暗唱された、まあ、そう言われる方もあり、それはそうなのかなとも思いますが、しかし暗唱するのに叫ぶっていう人は、まあ、いないと思うんですね。まあ、もちろん苦しみの中で詩編を思い起こしてという時にもう叫ぶ、あるいは聖書の言葉で自分を何とか励まそうと、いろんな悪魔の力にも戦えるために、いやそうではないんだ、神は愛ですと、まあ、そう叫ぶ人もあるかと思うんですけど、本当にそれは暗唱というものではないと思うんです。そしてそういう時にイエス様が叫ばれたのが、もう神は愛ですとか信じますとか、そういうのではなくて、どうしてお見捨てになったのですか、なので、まさにイエス様がそう叫ぶ状況に陥ったのだと。もう苦しくて苦しくて、この思いを叫ぼうというほどに引き裂かれる思いを本当に受けられたと。詩編のそのところを言われて、ああ私はまさに聖書に予言されたこの状況にあるのだなと、しみじみ実感してそこを語られたのではなくて、なんでこんな状況にという、本当にそういうふうなそのところに置かれたという宣言であろうかと思うんです。と言いますのも、イエス様が我が神と呼ぶんですね。イエス様がお祈りの時に神と呼ばれた箇所は、まあ、探しまして一つもないです。イエス様、アバ父よと祈りなさい、確かに聖書の色、まあ、そんなにイエス様の祈りの言葉そのままが書かれてあるところはありませんが、それでも祈りの言葉、あるいはイエス様が感謝を捧げるところ、例えばラザロのよみがえりの時にも、私に与えてくださったこと、このことを知ってくださったことを感謝いたしますという時に、父よ、必ず父よなんですね。あるいは人々に語りかける時にも、神様はではなくて父は、ほとんどそうなんです。私の父は、我が神なんていう言い方しないんです。今日は検事式で高橋亜美兄弟、武恵子さん、直美ちゃんを共に礼拝できることを本当に感謝をしています。なんか不思議だなとすごい思うんですね。去年までは高橋織夫先生がおられた、そのところに私がいて、その高橋織夫先生の息子さん、お孫さんに検事式を 1年違っていたらそうじゃないんだけどと思いながら、まあ、いろんな不思議を思います。その高橋歩夢兄弟、お父さんが牧師です、まあ、当然